5. 心身障害者医療費助成制度。マル症受給者証切り替え。9月1日木曜。心身障害者医療費助成制度、以下マル症は、心身に重い障害のある方の医療保険の自己負担分の一部を助成するものです。9月1日木曜からマル症受給者証が新しくなります。更新の対象となる方には、8月末日までに新しいマル症受給者証をお送りします。更新の対象となる方、次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が所得制限限度額以下の方、別表参照、身体障害者手帳1級2級、心臓、腎臓等内部障害については3級まで。愛の手帳1度2度。精神障害者保健福祉手帳1級。手帳が9月以降も有効な方。別表。所得制限限度額表。心身障害者福祉手当。心身障害者医療費助成共通。適用期間。本人等所得から所得控除を引いた額が所得限度額より同じか少ない。対象所得、令和3年中所得、扶養親族の数、本人及び扶養義務者等の所得限度額の順に読みます。0人、360万4千円、1人、398万4千円、二人、436万4千円。三人、474万4千円。四人、512万4千円。五人、550万4千円。20歳以上の方、本人所得。20歳未満の方、心身障害者福祉手当。配偶者または扶養義務者の所得。心身障害者医療費助成。世帯主等の所得により判定。ただし本人が国保の世帯主、または社会保険による被保険者になっている場合は本人所得。次のような扶養家族がいる場合には、所得限度額にそれぞれ加算されます。老人扶養親族。一人につき10万円。特定扶養親族、または控除対象扶養親族、19歳未満のものに限る。一人につき25万円。医療費、社会保険料、医療費助成は本人のみ、等は相当額を控除。適用期間、心身障害者医療費助成、9月1日木曜から令和5年8月31日木曜。心身障害者福祉手当。8月1日月曜から令和5年7月31日月曜。以上です。対象とならない方。1、生活保護を受けている方。医療保険の自己負担のない施設に入所している方。3、マル乳、マル子、マル親医療証を受給している方。4、重度障害者になった年齢が65歳以上である方。5、後期高齢者医療制度受給者で、住民税が課税されている方。なお、重度障害者になった日から65歳の誕生日の前々日まで、1、2だった方、または東京都内に住所がなかった方は対象となりますので、申請手続きをしてください。注意、重度障害者になった年齢が65歳未満で、マル症受給者証の申請手続きを行っていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請の手続きをしてください。また、過去にマル症受給者証をお持ちの方で、所得が所得制限限度額以上あった等の理由により、 資格が消滅した方で、その後、制限事由がなくなった場合は、申請手続きを行ってください。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係、電話 3647-4952、ファックス 3647-4910。 6. 心身障害者福祉手当、対象の方は申請を忘れずに。対象の方、20歳以上65歳未満で次の方、身体障害者手帳1級から2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、または65歳未満で次の方、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、東京都の難病医療費等助成認定者、申請中の方も含む、小児慢性疾患の方は要相談。申請をお忘れなく、手当の申請をされていない方は、65歳の誕生日の前々日までに申請をしてください。65歳以上の方は新規の申請ができません。ただし65歳以上の方でも、平成12年8月以降、65歳の誕生日の前々日までに、所得制限超過、施設入所、江東区に住所がなかったという制限事由により申請ができず、その後制限事由がなくなった場合、新規の申請ができる場合があります。また、所得が別表の所得限度額以上あったなどの理由により、受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は改めて申請が必要です。なお、所得限度額表は目次番号5の中で読んでいます。申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去に遡っての支給もできませんので、ご注意ください。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係、電話 3647-4952、ファックス 3647-4910。 7. 特別障害者手当、障害児福祉手当、対象要件該当の方は申請を。区では国の制度に基づき、特別障害者手当、障害児福祉手当を支給しています。対象者の方は申請してください。審査の結果支給が決定されると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。手当種類、年齢制限、対象者、手当額の順に読みます。特別障害者手当、20歳以上、重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方、おおむね身体障害者手帳1級2級程度、および愛の手帳1度2度程度の障害を有する方、あるいはこれらと同等の疾病精神障害の方、原則専用の診断書で判定されます。ただし次に該当する方を除く。1. 施設入所者。2. 病院等に3ヶ月を超えて入院している方。なお、本人及び扶養義務者の所得制限があります。原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の平均調整があります。月額27,300円。障害児福祉手当、20歳未満、重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の方、おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部の方、愛の手帳1度2度程度の方、あるいはこれらと同等の疾病精神障害の方、原則専用の診断書で判定されます。 ただし次に該当する方を除く。1、施設入所者。2、障害を理由とする公的年金受給者。なお、本人及び扶養義務者の所得制限があります。月額 14,850 円。問い合わせ先、障害者支援課障害者福祉係。電話3647-4952。ファクス3647-4910。8、地震や火災に備え建物の点検を。建築物防災週間。8月30日火曜から9月5日月曜。建築物の防災対策の推進を目的に、毎年春と秋に全国一斉の建築物防災週間が設けられています。建築物工作物の所有者管理者等は、それらを常に安全な状態で維持するよう努めなければならないことが建築基準法で定められています。この機会に所有管理している建築物工作物付属するブロック塀等を点検し、気がかりな点があれば専門家へ相談しましょう。災害による被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するためには、区民一人一人の意識と取り組みが大切です。ご協力をお願いします。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話3647-9764。ファクス3647-9009。9、共に、子供たちのために、区立幼稚園、小・中・義務教育学校、学校公開説明会等実施。学校公開及び学校説明会を、次の内容を目的として実施しています。広く教育内容を公開し、開かれた学校づくりを一層推進する。保護者や地域の皆さんに学校教育への理解と関心を高めていただく。令和5年度に幼稚園小中学校義務教育学校へ入園入学予定のお子さんがいるご家庭へ学校等を選択する際の情報を提供する。入園入学前に各学校等の教育方針等を理解していただくことで入学後のギャップを解消する。学校公開等実施日時。9月下旬から11月上旬の期間内で3日間程度行います。幼稚園、学校ごとに実施日時が異なりますので、詳細は区ホームページをご覧ください。参観にあたっての注意点。学校行事等の都合により、公開日程時間が変更となる場合があります。自動車での来校はご遠慮ください。安全対策上、来校時には必ず受付を済ませてください。参観の際は必ず事前に各学校のホームページ等で最新の情報、公開日時注意事項等をご確認ください。小学校義務教育学校新1年生の就学時健康診断。令和5年4月に小学校新1年生または義務教育学校新1年生になるお子さんの就学時健康診断を10月13日木曜から順次実施します。9月下旬送付予定の学校ガイドに就学時健康診断通知書も同封しますので、指定された日時場所で忘れずに受診してください。詳細は区ホームページをご覧ください。学校公開等に関する問い合わせ先。学務課学事係。電話3647-9174。ファクス3647-9053。学務課幼稚園係。電話3647-9703。 ファックス 3647-9053。 中学時健康診断に関する問い合わせ先、学務課給食保健係、電話 3647-9177、 ファックス 3647-9053。 10. 過小個人情報保護法施行条例素案への意見募集。全国的な共通ルールが直接適用。9月20日火曜まで。令和3年5月に、個人情報の保護に関する法律、以下法が改正されました。地方公共団体に関する規定については、令和5年4月1日から施行されます。法施行後は、区においても、法で定められた全国的な共通ルールが直接適用されます。このため、現行の個人情報保護条例を廃止するとともに、法から条例に委任されている開示請求にかかる手数料など、法の施行に関し必要な事項を定めた、仮称、個人情報保護法施行条例を制定することになりましたので、皆さんのご意見を募集します。条例素案の概要。開示請求にかかる手数料。現行と同様に、保有個人情報の開示請求をする際の手数料は無料とし、写しの交付を行う場合は、写しの作成及び送付に要する費用をいただきます。開示決定等の期限。開示請求があった日から14日以内に開示決定等をしなければならないこととします。また、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができることとします。開示決定等の期限の特例。開示請求にかかる保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内に、そのすべてについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずる恐れがある場合は、開示請求にかかる保有個人情報のうちの相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りることとします。この場合における開示請求者への通知は、開示請求があった日から14日以内に行わなければならないこととします。江東区個人情報保護審議会への諮問。法第3章第3節の施策、地方公共団体の施策を講ずる場合、その他の場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、江東区個人情報保護審議会に諮問することができることとします。意見の募集。条例素案の全文は、区ホームページ、江東情報ステーション、区役所2階、で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページ等に公開する予定です。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期限、9月20日火曜筆着。提出方法、区ホームページ、または、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外の方は在勤在学等を記入し、郵便番号 135-8383、区役所広報広聴課情報公開個人情報保護担当、区役所2階21番へ、郵送、ファックスまたは持参。電話受付は行いません。問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話 3647-4022、 ファックス 3647-9635 11マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書素案への意見募集9月20日火曜まで。区では国のマイナンバー社会保障税番号制度に基づき特定個人情報保護評価を実施しています。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号マイナンバー法により、皆さんのご意見を募集します。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の権利利益へ及ぼす影響を事前に予測した上で、特定個人情報の漏洩等、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じていることを、特定個人情報保護評価書に記載して公表するものです。特定個人情報保護評価は、マイナンバー法により、国や地方公共団体等に実施が義務付けられており、特定個人情報ファイル、マイナンバーを含む個人情報データベース等を新たに保有する場合や、その取り扱いに重要な変更がある場合等に実施します。意見を募集する評価書。今回、次の2つの事務の変更に伴う評価の実施にあたり、公表済みの評価書の変更案、素案を作成しました。地方税の徴収に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、外部委託先の追加、予防接種に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付の実施。評価書の内容。全項目評価書。1、基本情報。対象となる事務の詳細な内容。事務で使用するシステムの機能。特定個人情報を取り扱う法的根拠等。2、特定個人情報ファイルの概要。事務で取り扱う特定個人情報ファイルについて、対象者の人数、範囲、記録される項目、及び情報の入手、使用、委託、提供、保管、消去等、取り扱いのプロセスの概要。3、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策。特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与えうる特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させる多様なリスクに対して詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置。4、その他のリスク対策。自己点検・監査。従事者に対する教育啓発等のリスク対策。5、開示請求問い合わせ。特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求、特定個人情報ファイルの取り扱いに関する問い合わせ等。6、評価実施手続き。住民からの意見聴取、第三者点検等、特定個人情報保護評価の各手続きの実施方法等。意見の募集。素案の全文は区ホームページ、高等情報ステーション区役所2階、納税課区役所5階、新型コロナウイルスワクチン接種推進室区役所8階で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区ホームページ等に公開する予定です。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期限、9月20日火曜日着。 提出方法。区ホームページまたは1、氏名2、住所3、評価書名4、ご意見5、区外の方は在勤在学等を記入し、郵便番号 135-8383、区役所広報広聴課情報公開個人情報保護担当、区役所2階21番へ、郵送、ファクスまたは持参。電話受付は行いません。今後のスケジュール。今回のご意見を踏まえ、必要な見直しを行い、有識者による第三者点検を行います。その後、10月末までに、国の機関である個人情報保護委員会へ評価書を提出し、公表を行う予定です。問い合わせ先、特定個人情報保護評価についての問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話3647-4022、ファクス3647-9635、地方税の徴収に関する事務についての問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646、予防接種に関する事務についての問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチン接種管理担当、電話0120-115-721、ファクス3647-8647。
12、禁煙外来治療費の一部助成事業を実施。申し込み開始、9月1日木曜から。区では、区民の皆さんの禁煙による健康づくりや、周囲の方々への受動喫煙を防止する取り組みの一つとして、禁煙外来治療費の一部助成を実施します。登録後に治療を開始し、6ヶ月の登録期間内に治療終了、助成金申請まで行う必要があります。すでに治療中、治療後の方は対象外です。現在、禁煙治療に使用される一部医薬品が出荷停止となり、禁煙外来の新規受付を一時停止している医療機関があります。事前に医療機関へ治療を実施しているか必ずご確認ください。治療薬の出荷状況により登録期間を変更する場合があります。対象定員、20歳以上の区民の方100人、申し込み順。助成対象経費、健康保険が適用される禁煙外来治療費の自己負担分、医師の処方に基づいて購入した禁煙補助薬購入費の自己負担分、助成上限額1万円、助成が受けられるのは1人1回限り、助成金交付の条件、登録後6ヶ月以内に禁煙外来治療を5回以上受診し、領収書、明細書を保存していること。申し込み、9月1日木曜から、区ホームページ、または登録申請用紙に必要事項を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課、がん対策地域医療連携係へ郵送、ファクス、窓口で。登録用紙等、詳細は区ホームページをご覧ください。電話 3647-5889、ファクス 3615-7171。 13、就業構造基本調査にご協力を。区内約900世帯を対象に、就労状況を調査。10月1日現在で、全国一斉に就業構造基本調査が行われます。この調査は、全国から選ばれた 約54万世帯の15歳以上の方のデータをもとに、我が国の就業・不就業の実態を明らかにするものです。区では、まず9月上旬に調査員が区内約3600世帯を巡回し、調査のお知らせを郵便受けに投函します。その後、この世帯の中から約900世帯を無作為に抽出し、選ばれた世帯に9月中旬から調査員が調査票を配布します。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話3647-4965、ファクス3647-8441。14、高等ユーステップ青少年相談、出張、居場所、イン豊洲。自分のペースでほっと一息できる居場所。9月5日、月曜。なかなか外に出られない、誰かとつながりたいことなどありませんか？亀戸の青少年交流プラザで行っている居場所を豊洲で行います。好きなものを持ち込んで、本を読んだりゲームをしたり、みんなでカードゲームを楽しんだりするのも OK。 誰かと一緒の参加も大歓迎です。気軽に見学、体験できます。日時、9月5日月曜、午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター第6研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。対象、区内在住在学在勤のおおむね15歳から40歳未満の方及びその家族など。費用無料。申し込み専用ダイヤル、平日火曜から金曜午後1時から5時に電話またはメールの表題に豊洲居場所、本文に1氏名、2電話番号、3その他問い合わせ内容を記入し、NPO 法人ワーカーズコープへ。電話 080-9434-6949。 E メール koto-youstep@outlook.jp。 問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813、ファクス3647-8474。15、区職員になりすます電話にご注意ください。区民の皆さんに区職員から電話で国民健康保険後期高齢者医療保険の還付金の手続きを案内することはありません。また、還付金の受け取りのために金融機関の機械操作をお願いすることもありません。このような電話があった際は、一旦通話を切り、区役所に確認の電話をお願いします。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443。16、男女共同参画推進センター、傷ついた心のケア講座、私の中の力を取り戻すヒント。9月29日木曜。夫や恋人からの DV ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメント、精神的な暴力などで傷ついた女性と、そのような方の力になりたい女性のための講座です。DV 被害が心身に与える影響を知り、自分を尊重する大切さと傷ついた心を回復する方法を学びましょう。日時、9月29日木曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター第1・第2研修室。 扇橋 3-22-2、パルシティ高等3階。対象定員、女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。申し込み、8月25日木曜、午前9時から、区ホームページ、または男女共同参画推進センターに電話、または窓口で。電話、5683-0341。ファクス、5683-0340。